ようこそラジオスリープへ。このラジオは僕ら二人の何気ない会話を発信しているラジオです。毎週金曜日はテーマも内容も気の向くまま二人の雑談をそのまま、よかったら聞いていってください。
なんかさ、最近さ、
うん、
ちょっとアンチエイジングアンチエイジングしたいなって思うんだけどさ、
うん、
だから最近こうブルーベリーがその抗酸化作用があるみたいな、
あ、アントシアニンね、
あ、そうそうそう、
うん、
聞いてめっちゃブルーベリー食ってるんだよね
なんか本当リーって初動でかいよね何かに影響を受けた時の初動クラウチングスタート決めるもんね毎回
いやそうなんだよねクラウチングスタートですぐやるから
気づくとハーハー言ってる
そう、えでもそのでもブルーベリーでも結構続けてて、
うん、
もう1ヶ月ぐらい続けてるんだけどさ、
うん、
そうで、なんかそのそれ以外にもなんかそのヨーグルトとかもさ、うん、その健康にいいとか言うじゃん、
うん、
だから俺なんか今もう健康オタクみたいな感じになっててさ、なんか毎日ブルーベリーとヨーグルトとあとトマトジュースも毎日飲んでてでもなんかそう、でもそれも今さ1ヶ月ぐらいその生活で続けてるんだけど、
うん、
なんかね若返った気がするんだよね
だから本当そのさ、いやそうなんだよ本当そう、なんかさ、こう実行もクラウチングスタートだしさ、そっから受けるさ実感もクラウチングスタートなんだよな、いつもり
いやでも本当なんだって。
あ、本当？ちょっと、う
ん、ちょっとなんか若くなった気がするんだよね。
あまあもちろんね、続けてればね効果はねあるだろうけど。
うん。そう、だからその筋トレとそのヨーグルト、うん、トマトジュースみたいな、
うん、
やってるからか分かんないけど、やっぱ若くなった気がするんだよね
ああ
いやでもなんかそう、ほんとね、もうなんかほんとそろそろなんかアンチエイジングみたいな、ちょっと気をつけていきたいよね、
うん、なんならちょっと遅くする感じのもんね、なんかもっと若いうちからやって、遅いのかな、
うん、
じゃない、なんかアンチエイジングってさ逆行はできないじゃん、うん、こう遅くさせるだけだからさ、例えばスタートは早ければ早いほど絶対いいじゃん、うん、
いやでもだってそんなアンチエイジングとか言ってる20代前半いるこれ周りで見たことないんだけど、まあ、もうちょっと若さを楽しんでほしい、ね、20代前半
なあ、
まあでもそうね、早い方がいいに越したことはないよね、
うん、
でもさその筋トレとさアンチエイジングってさ両立できんのって思わん？
いやなんかめちゃめちゃ相性悪そう
ね、だからもうさ、うん、どうすりゃいいのってなんか思うよね、
うん、
だってどっちかって選べなくない？だってその筋トレも、うん、
結構究極だよねそれ
ね、だって結局だってさアンチエイジングしてますけど体力ないですみたいなのも嫌じゃん、
うん、嫌だ
けど、なんか筋トレしてるけどめっちゃ老けてますも嫌じゃん、
嫌だ、
なんかさ両立させてくれよって思わん？
何
か、
うん、いやね俺もだから
うん、
まあなんか 俺もなんかやっぱり老けるのは嫌だなって常々思うから、
うん
うん、まあ、でもなんかもともと、もともとでもないけど、だ意識するようになってから、まあ、食事はこう減らすというか、その時間をね、うん、まあできる限り16時間近く空けるようなかって感じで、
うん、
まあ別に、
うん、
あ今日はアイス食べたいなとか思ったら普通に食べちゃうけど、う
ん、いや、できる時はやる
みたいな。
そこだよね、その筋トレとの両立不可能ポイント1。
そうそうそう、
16時そのなんか空腹の時間も大事みたいな。いや、空腹の時間、そこがまずもう筋トレとの両立不可能ポイントだよね。
うん、でもなんか、
うん、
ありがたいことにちょいちょい言ってるけど、俺食事になんかこう、
うん、
なんだあれがないからさ、その食べるのが好きでとかさ、こう美味しいもの食べたいみたいのが全然ない。美味しいものは食べたいけど、その美味しいものを食べるのが好きとかないからさ、だから全然食事を減らすのはなんかストレスじゃなくて、俺的にも、
うん、
そうだからそこはいいんだけどね。ただだからもうほんとそこだよね、その筋トレだよね、
うん、
体作り相性が悪すぎるっていう、
うん、食べずに筋肉を増やすってどうやるのって思うよね。
今物理法則はさからって
それ錬金術だよね、それ。
錬金術ですらギリギリ物理法則守ってるから、そうそう、賢者の意思、
賢者の意思使わないと無理だよ、
うん、
等価交換じゃないもんな。だって
なんか話ちょっと変わるけど、ここ3日間ぐらいの月がなんかすごい綺麗だったの知ってる？
知らん。
知らん。なんか満月で、
うん、
なんかワームムーンとか言ってなんかすごい、
ワームムーン、
すごいなんか綺麗だったらしいんだけど、俺なんか見れなくて、なんか夜思い出して、
うん、
その夜思い出してバルコニーとか出てもなんかいなくて、俺の視界見える範囲内、
うん、
そう、またなんかそれがなんかこうスピリチュアル的には結構すごいパワーのある月だったらしくて、その3日間の月ぐらいで、その3日間がすごいなんかパワーがなんか満ち溢れ、なんかまあよくあるじゃん、そういうの重要な3日間みたいな感じだったらしくて、でなんかその3日間別に何もなく、まあ何もないんだけど、なんかすごい、まあたまたまだと思うんだけど、すっごい不思議な夢を見て、まあ今俺妻と離れてるじゃん、で一人暮らししてるんだけど、
うん、
その日寝て、そしたらすごいリアルだったんで、そのまんま俺の部屋が出てきて、で、
うん、
俺の妻がいて、で感動の再会みたいにすごいこう抱きついてきたの、でもなんか顔が見えなくて、
うん、
妻だっていうのは分かるんだけど顔が見えなくて、
うん、
でなんか冷静になって、いやでも いないはずなのになと思って、なんでいるのみたいな聞いても、なんかよくわからないことしか言わなくて、でなんかすごい強くて、なんかこう抱きついてきてるんだけど、なんか動けなくて俺が、でなんかだんだん、あれなんかこれやばいやつじゃねと思って、なんか違う何かな気がしてきて、でだからなんかいやここちょっと恥ずかしいんだけど、なんか、グアムだからね、で海外だから、その海外の、なんかそういうあやかし的な何かがこう妻に化けて、なんかこう来てるのかもしれないと思って、だからすごいはっきり心の中で一言ノーって言ったの、これ。夢の中で、心の中でNO って一言言ったの俺。でもそしたら スルスルスルスルってほどけて消えたの。
海外なんかしちゃった。
そう、海外意識したんだよね、ちゃんと。
海外なんかし
ちゃった。海外のそのあやかしだったのか分かんないけど。
No、 どんなあやかしなんだよ。あ、OK。 No、 あ、OK。
Oh, sorry って言って溶けてました。なんかそれでなんかスルスルって消えて、で目が覚めたんだけど、でその目が覚めたんだけど、目覚めてなくて、目覚めたのか分かんないんだけど、その目覚めた時の部屋も、もうまんま今の俺の部屋でベッドの上にいて、ただなんか目の焦点がどうやって回らなくて、でなんかこう言ったらこう左目で見えてる、左目で見えてる光景は90度傾いてて、で右目は普通に見えてるみたいな、あ、そうだったの。とりあえず片方の目がで見える景色が90度傾いてて、で片方は普通に見えてるみたいな感じだったから、当たり前だけどどうやっても焦点が合わないっていうか、ちゃんと物を見れなくて、
それ普通に現実の話ってことでしょ。
いやさすがに現実じゃないと思うんだけど、でもなんか区別がつかないぐらいその光景もリアルだったんだよね、今のまんまの部屋だったし、なんか焦点が合わない、なんか景色がどこ見てもおかしいみたいな、片方がめっちゃ90度ついてるみたいな、でもそんなありえないじゃん多分だけど、見え方として、だから多分夢だったんだろうけど、でもそのまんまその携帯の時間を確認しようと思って携帯を見て、でちゃんでその時間を確認したのを覚えてるんだよ。だからどこで起きたのかは覚えてなくて、その焦点が見えてるのがおかしい時から携帯を見るまでのどこで目覚めたのかが分かんなくて、まあ寝ぼけてただけな可能性も全然あるけど、
それか普通になんかとっさに起きてこう写真っぽくなっちゃってたとかじゃない？
ああね、そうそう、そういうのもあるかもしれない。
でもさ、なんか俺普通になんか思うんだけどさ、俺写真の人ってさ、両方の景色が見えてるのかな、それとも、
いや俺、
俺
なんかあの、B 知ってるじゃん、俺あの左目だけめちゃめちゃ悪いけど、何もメガネとかしないで生活してたじゃん、だからその写真になってたらしくて、
あ、そうなんだ。
それでほら最初にパイロットになろうと思ってきた時、一回目の検査引っかかったじゃん、それが原因なんだけど、その時に分かって、そうだからなんか、まあ斜視っていうか、その日が抜けると斜視になるだけで、普段はちゃんと見ようとしてるっていうか見れてる、なんか斜視じゃないんだけど
隠れ斜視的な
みたいな、こう気抜いてると なるよみたいな。でそのなってる時俺自分でも分かってるからっていうのも、だからその、
あ、分かんの？
分かる分かる、もちろん。だってその見ようとしてる景色を見えてる目、なんて言ったらいいんだ、意識はその見ようとしてる対象があるじゃん、だから、そっちで見えてる景色を頭は見てるから、その写真、まあ俺の場合だから右目で焦点が合う距離だけど、左目は全く焦点が合わないっていう距離のものを見ると、右目だけで見てる時があって、そう、でもそういう時はだから左目は斜視になってるんだけど、その両方の景色を見てるわけじゃなくて、その右目で見ようとしてる対象が頭には入ってて、
じゃあその、左目はじゃあもうただの飾りになるってこと？
そうそうそうそう、
何も 景色を、左面の景色が入ってこないってこと？
いや入っては来てるんだよもちろん。ただ見ようとしてる景色を、うん、に意識がいくっていうか、こう頭もそっちをこう処理しようとするみたいな。だから両方もちろん入ってきてるんだけど、
うん、
そうなんか難しいな。
じゃあ見ようと思えば左目の景色も、うん、分かるってこと？意識をすれば両方の景色が。
あでもいや両方の景色、
うん、
だからなんか左目に意識を集中させると今度左側が入ってきて右が入ってこなくなるみたいな感じ。
あ
でも俺、うん、俺も今あのレーシックして、
うん、
どっちも両方でしか見てないから、まあ、今はもう全くそれがないから、
うん、
忘れつつある部分もあるけど、なんか、うん、でもなんか右目では見るけど左目は、
うん、
いやどうなんだろうね。どっちも全く見えてて写真だったらどうなるのか分かんないわ。
はい、
そうすると両方でも左目でもなんかその別の光景をこうなんていうの、2つの光景を2つ同時にインプットができなさそうな気がするんでね。右目にの光景に集中してるときは右目の光景が入ってくるし、左目に集中してるときは左目の光景が入ってくる、うん、と思うんで、うん、その両方を鮮明に同時に受け入れて両方を処理するっていうのはできない気がするんだけど、
うん、そうだよな。なんかさ、たまになんか自在に動く人いない？両目がさ
あれさ、
リンクしないであ
れ本当なの？
え、あれ
でもさ、
うん、
あの実際に、ね、その YouTube とかで見たことあるけどさ、
うんうん、
その実際になんかこう、あ、俺これできますって言ってこう出てきた人を見たことなくてさだからなんかその編集なのか、うん、かそれともなんか本当にできる人がいるのかわからないんだよね、まだ、
うん、俺の中で。なんか自在にじゃないけど、でもその、
うん、
切り離すことができる人なんかいたね、俺。
その、本当？
なんていうの、そのさ、普通さ、目ってさ、寄り目はできるけどさ、寄り目の反対ってできなくない？その、
あ、
うん、右目は右側に行って、左目は左側に行くみたいな、
うん、
それできる人がいて、
へえ、
どうやってんのって
ね、
だって無理だ
よ。いや無理だね。まあでもそうだね、右に向けて左に向けられるってことは、
うん、
そのそうだよね、両サイドに引っ張る筋肉はあるはずだから、やろうと思う筋肉さえアクティベートさせればできるはずではあるんだ。なんかさ、あの、うん、今さ片目閉じてさ、
うんうん、
でなんかちょっとこう近くの、あ、近い方がいいのかな、
うん、
片目閉じてなんか見てその片目でじっと、
うん、片目閉じて、うん、
そう、片目で何かをじっと見て、で、
うん、
でパッて両目開けた時にピントが合わないと思うんだけど、それをこう頑張って維持すると写真の感じ、うん、
ちょっとやってみるわ、
うん、
片目で見てパッて開く、それを頑張って維持する。
そのなんかすごい変な感じすると思うんだけど、 でなんかこうピントを合わせようとしないで、
うん、
パッて開いた時にこう自然と目がこう、
うん、
キュッて正しいポゼッションに来ちゃうと思うんだけど、うん、それをさせずにその一旦脱力してでなんかピントずれたとしても、まあ、一回その目のポジションだけ維持して、
うん、
でなんかその見えてるそのそっからピンと固めでピントを合わせるみたいな、
はいはいはい、
そうするとなんかこう例えばそこに文字があると、うん、そう読めるんだけど、
うんうんうん、
だ確実になんかそうなんていうの片方の目は全く見てないっていうか、
あはいはいはいはい、なんかダブちょっとぼやっとするけど、
うん、でなんかその
はいはい、
そうでそれで片目だけピントが合えばその感じ、
うん、
そうするとそのピントが合ってる方の目からの情報しか頭に入ってこないけど、でもなんかそのもう片方で見てる情報が全くないわけじゃなくて、なんか、
うん、
確かにそこにありはするんだけどみたいな、でもそのピントが合ってる方の目でしか目の情報がメインでこうバーって流れてくるから、
うん、
みたいな、なんか、
なるほどね、
うん、
おもろ、
ね、そうでもなんか最初なんか斜視のあれが症状があるって言われて、えと思って、なんか斜視ってあの斜視と思ってなんか斜視ってこう見て見た目で結構わかるじゃん、
うん、そうね、
出てる人だから本当にいいと思ってでも考えてみたらそういえばなんかそ
う、
普段は全くないけど、うん、右目だけピントが合う距離、右目だけピントが合って左目はピントが合わないっていう距離感のものを見るとき、たまに右目しかアクティベートされてないときあったなあんとき、あんとき写真ってたのか俺と思って
えでもなんかザックが写真ってるとこ俺見たことないけどね、
うん、いやそう普段は出ない出ないっていうか出ないっていうかなんかそうだ本当その特定の条件下で
へ
え今はだから両方の視力が一緒だから全くなくなったけど、
うん、うん、なんかいろいろなんか問題抱えですよねザック目に関しては、
あそうだっけ、
なんかそのだからその左目のさ視力が悪いってのもそうだし、
うん、
なんかその乱視とかもあったじゃん、
ああそうだね乱視も、
うん、よく裸眼で生活してたよな
今思うと本当によくあれで裸眼でいたなって思うでもなんか
うん
そのキャッチボールしててボール取れなくなった時期があって、
あ
でなんかそのそうだそれもそれだなと思って考えてみたら単純にそれだよなと思って
でさいつからさ目悪くなったとかって覚えてる？俺も結構はっきり覚えてる。
俺もはっきり覚えてる。
あそう、
うん、
いつからだったの？
俺はそう友達小学校のあれは、うん、高学年ぐらいなんだけど、
うん、
そう友達の家から帰るときにあの街灯が全部アスタリスクに見えて
あ
そう街灯の光がね全部アスタリスクになっててでなんかいやで最初目がかすんでると思ったんだけど、
うん、
目こすっても全く治らなくて、
うんうん、
えっと思って なんでこんなアスタリスクなの俺の世界と思ってでも それがまあ卵子の、うんうん、特徴だから、特徴っていうか、なんかその明らかな卵子じゃん、そのアスタリスクだらけの光の点がアスタリスクって、そのからその時からなんだなと
思って。うん、それまでじゃ気づかなかったってこと？
そう、全く何の自覚もなかった。
そうなんだ。俺もさ、も
そ、
うん
うん、そこぐらいのタイミングから悪くなったんだと思うんだよね。
でそこから徐々に悪くなっていってって感じ？
多分そうだと思う。
俺も結構さ、はっきり覚えてて、
うん、
なんか俺もともとめっちゃ目良かったんだよね。
へえ。
なんかその学校でさ、その視力検査とかやるじゃん、その身体測定とかで、うん、でなんか学校のなんか視力検査ってあれ 2.0 までしか測れないんだよね、
うん、
その C のやつがさ、一番下がもう 2.0 で、
そう、ね、
それ以下、それ以上はないみたいな感じで、
うん、
だから俺いつも一番下まで見えて、
あ、
じゃあ 2.0 以上ですねみたいな、
うん、
いや以上って、っていや、もっとめっちゃアバウトだなった、めっちゃアバウトやんっていつも思ってたんだけど
あ、
そう、だからいつもだから中学校を中1とか中2ぐらいまではずっとそれだったの。もう 2.0 以上で、もう普通に見えてて
素晴らしいじゃん。
そう、めっちゃ目良かったんだけど、うん、なんかやっぱさ、自分が目いいとさ、なんかちょっと、まあ、中2っていう時期もあったから、
うん、
なんか眼鏡してる人ちょっといいなとか思っちゃって、
うん、
なんかその眼鏡してる人がこう不意に眼鏡を外すとさ、ちょっと普段よりかっこよく見える現象あるじゃん。
あ、
なんかあれいいなと思ったんだよ。そう、だからそう、だから友達、メガネかけてる友達がなんかいつもその予備のメガネを持ち歩いてて、
あ、
だからその予備のメガネを借りて、なんか目悪くないのに、
うん、
なんかそのメガネをいつもかけてたの。で当然さ、視力ピント合ってないから、
うん、
なんかその友達のメガネをかけて授業を受けるようになってから、なんか視力がどんどん落ちてってで、やばいと思ってそれやめたんだけど、もうその頃にはもう遅くて、そっからどんどんどんどんどんどん悪くなってってって感じなんだよね。
その経緯覚えてるの残酷だね。なんか
いや、だから本当にうわっと思ってでも冷静に考えたらそうだよね。だってピントが悪いレンズを通して見てるんだから、そのピントに目を合わせようとするから目悪くなるよなって。
あ、
いや、マジで今思うと本当に何してんの俺ってめっちゃ思うもん。2.0 とかもどんな世界だったかも思い出せないもんな。今だってメガネとかコンタクトして 1.0 だもん。
なあ、
2倍見えてるってことでしょ。なんかその教室の窓からよくなんか向かい側のマンションの人のなんか生活とか見てたもんね俺。
へえ。
校庭を挟んで向かいにあるマンションの人とか眺めたりしたの
あ、もうなんか部族じゃん。
いやでも本当、いや、あれ俺視力いくつだったんだろうな、 2.0 以上しかさ情報がなかったからなんか。
あ、確かにそうだよね。
ちゃんと測ってみたかったな一回。
うん、なんかさ、人間の目ってちょっと血管な気がするの俺だけかな。
ああ、血管、
なんかさ、こう不具合出やすくない？
不具合、
うん、それこそその白ピントが合わなくなっちゃうとかさ。
ああ。
体の機能って基本的にこう維持されるじゃん。
そう、
そう、でもなんか目って著しくそうやってピント機能が落ちたりとかさ。
うん。
なんかねえ、それこそあの光の受容体もさ、人間の目だけひっくり返ってくっついてるからさ、そのせいで盲点があったりとかさ。なんか
ね、っていうかなんか普通に回復しないのなんでって思うよね。まあ回復するするけどさ、そのなんか基本しないじゃん、なんか下がりっぱなしじゃん、視力って。戻れよって思うよね。悪くなんのは分かったけど、戻れよって思うよね。
ね、戻れないよな。確かにね。
昔の人とかどうしてたんだろうな。目悪くなったら。
ね。
諦めてたもん。
もうそうなんじゃない、もう。イニシエの人たちはもうどうしようもないからね。でもさ、こうやっぱり普段から近くしか見ないと、
うん、
こうどんどんその遠くを見る力が衰えてって目が悪くなるっていうやつだから、なんか今みたいにこうスマホとかさ、書籍とかがさ、ない時代はあまりないことだったのかもしれないよね。目悪くなること自体が、もう狩りとかでさ、普段から遠くしか 見てないような感じ
だったさ、でもさ、思うのはさ、なんかそのスマホとかでさ、まあ見てるけどさ、例えばじゃあスマホでめっちゃ遠いところに木が生えてる写真とか見たらさ、それも結局近くを見てるっていうことになるのかな、
になるじゃない、多分。
でもなんかその写真の中の遠くを見てるわけじゃん。なんか、
そのなんか
遠、
確かスマホ目のレンズだとわからないけど、でもなんかその、そう、でもあの VR つけて目良くなったっていう話が、あって、でなんかそれはその目の、なんかね、その目の角度がもう結構そこに影響してるらしくて、その目の良くなる悪くなるみたいな、その近くのもの、スマホとかも近くにあるじゃん、そのものが。そうすると、画面の中では遠くを見てるんだけど、その画面を見る目は近くを見る目をになってるから、だからその物理的に遠くを見る、遠くのものに焦点を合わせるときって目の角度がこう、より目じゃなくなるじゃん、こう近くにあればあるほど目がより目になる必要がある、焦点を合わせるために、それが遠くにあると、その焦点を合わせるために目がより目じゃない方向に開いてリラックス、そうするとどっちかっていうと目の筋肉はリラックスした状態になるらしいんだけど、その状態が大事らしくて、だからスマホの画面を見るときは画面がそこにあるから目はより目に どっちに道になっちゃうから、目は悪くなって、で VR だと逆にそのなんか、VR は目の位置が開いた時に立体視できるような、なんかたまたまだけどいう、そういう仕組みになってるから、こう目としては物理的に遠くのものを見てる状態にあるんだって。だから VR つけると目が良くなったっていう人がいるのは、そういう理屈らしいから、スマホの中で遠くの木の写真を見るだけじゃ多分ダメなんだと思う。
なるほどね。ビジョンプロ買うか。
ビジョンプロ多分
究極の寄り目にしないと見えない仕様かもしれない。
どんな仕様だよそれ。
今日の雑談はここまでです。聞いていただきありがとうございました。コメントやお便りいつでもお待ちしています。トークテーマやコーナーのお題も募集しています。次のラジオスリープは月曜日です。よかったらまた聞きに来てください。